そうだね、ちょっと前の話だけど、そうだね、
うん、あなんか最近ほら流れてくるじゃないですか、試合が
流れてくる、
今なんか違和感ありません？
ある、なんか似合ってないよね、
似合ってないあれ絶対ね、俺ね弱いと思う。
ああそっち
いいチームなんですけど、うん、あそうそうそうね、なんかこれってあるじゃないですか、
うん、
なんとなく感覚的にジャージーが似合ってない人って多分強くない、
ね、なんかピチピチ感があるよね、
ピチピチ感あるし、なんか色的にも違和感あります
よ、ね、うんうん、俺何なんだろうね、
俺ね、俺レブロン・ジェームスは今季はダメだと思うな。
まあそうかもね、でもまあ逆に面白くなるからいいんじゃない、まあ、ね、まあ、っていうかあそこがやっぱ強すぎるからね、あの
ゴールデン
ステートがね、
あれもね資格がない
ないよね、
うん、
だ最近なんだっけあのさ、
つまんない、
クレイ名前してた、あのクレイ・トンプソン、
うん、
あれがなんかまた記録立ってたでしょ。
あそうなんですか、
スリー1試合で3ポイント何十本か決めた記録みたいな、
でも面白くない
ちょっとね、ちょっと、うん、ちょっとずるすぎるよね、もう、うん、前だと
思う、もうちょっと分散した方がいい、ね、デリック・ローズが頑張ってる、
感動したね、感動した感動した、
50点、
あれはちょっと感動しましたよ。
あれなでもなんでそんなに騒がれる要素があるんですか。
彼は
解雇された、
うん、
ブルーズ
もう39歳になって、
あ結構、
うん、そうそう、でブルーズでスーパースターだったけど大怪我をしてダメになっちゃって、で最近ではそのミネソタ・ティンバーウルブスのシックスマンになって、
お
それが50点も取ったって言って、
今でもすごい活躍してるでしょ。
そうだ、多分復調してきたんじゃない、だそれで多分諦めずに、シックスマンになっちゃったけど諦めずに積み重ねてきて、ここまでもう一回俺は来たぞみたいな感じ。
だって昨日の試合もなんかレイカーズの試合もデリック・ローズの方がレブロンよりも点取ってましたね、負けちゃったけど、うん、負けちゃったけど
ね、すごいね、デリック・ローズの全盛期が本当にすごかったけどね。
そうなんですか、
あ見てあんま知らない、
名前知ってるなぐらいだったし、
嘘、
うん、うまかったんですか、
うん、うまい、なんだろう、もうね、あの身体能力お化け、あの身長さん高くないじゃん、
うん、
でもなんかもうかすんごい勢いでカットインして両手でダンクみたい なんかそういう感じの人。
そうなんだ、うん、なんかあんま
聞いたことあるか、なんだっけ、あのラッセル、やっぱ名前が出てこないな、あのさ
ラッセルブロック、
ラッセルブロックみたいな感じ、うん、
ラッセルブロックのチームも強いんじゃないですか、サンダーって。
サンダー強いんじゃない、もともとケビン・デュラントはサンダーにいて、
うん、
多分ツートップだったけどいなくなっちゃったから、ちょっと弱くなっちゃったんだろうけどね。
あ今だって
ゴールデンステート、
カメロンアンソニー動いちゃったよね。
あ分かんない、あそうかもしんないね、
確かどっか行っちゃったの、
まあ、今からどこは、オーランド、でもオーランド以外もなんかスターはいっぱいいるけどね。
どこですか、
なんだっけな、てかな、まあ、もちろんボス、僕はもうカイリー・アービンが好きだから、
うん、
ボストン頑張ってほしいし、あそこロケッツもクリス・ポールが来たじゃない、まあ、
あ、はいはい、
1年前だけど、だし、
いや今年ね僕はね、うん、強いと思ってるチームはね2つです、
お
1つはセブンティシクサーズ。
誰がいるの、
え今名前知らない、
あでもそうなんだ、
2人超うまいですよ
本当、
うん、あのセンター、センターじゃないですよ、
器用な感じの、
すごい、めちゃくちゃうまい
本当。
セブンティシクサーズチェックですね、うん、もう一つはねペリカンズ、
知らない、まあ、そう存在を知らない
おこおろこぶんこおこぶろんこ
アメリカなの
あれちょっと待って、なんだっけ、あの人すごい、
あそうなんだ、
2人このあね、セブンティシクサーズはマジヤバいっす、
久しぶりでいいね、
今年のセブンティシクサーズは僕来ると思いますよ。
誰だろう、
どのかな、あこれ、あごめんなさい、アンテコンポは、あバックスだった、
あ知ってる知ってる、その変な名前の人ね、
バックス、
バックスか、
バックス、はいはい、全然ペリカンじゃなかった、
はいはいはい、でもなんかその人は知ってるわ、
うん、これバックスだから、バックスが面白いと、はいはいはい、あれセブンティシクサーズ出てこないな、めちゃうまいですよこの2人が、すごい、スモールフォワード、そのシューティングガードかスモールフォワードの1人と、
うん、
センター、
へ
えやばいですよ、
結構ね、本当次から次と出続けるからすごいよね NBA は。
これあベン・シモンズ、ベン・シモンズと、
うん、
ちょっと長えなこれでも
聞いたことあるな。
ベン・シモンズとなんだっけこの人の、ジョエル・エンビート。
ああ知らないわ、ジョエル・エンビート。はいはいはいはい、この
この人めっちゃうまい、
ほんと
びっくりする。
ベン・シモンズは、あこれか、ベン・シモンズはフォガード・フォワードなんだ、
うん、ベン・シモンズはもうめっちゃ速くてうまくて、
うん、
この
ジョエル、
ジョエル・
エンビート、
エンビート、こいつやばいですよ
本当。
これ見ればいいや、これが分かりやすい。これちょっと長いかもしれない。もうねセンターじゃないみたいな動きするからこの人。
今くるって回ったのはそうなの？
今これ、あ、この違う人。
あ、違う人。
これ
違う人。あ、でも
この人、
この動画を見た記憶があるよ。
あ、これじゃない？
うん。ああ、いや、わかるわかる。
あ、こいつ、そう。
この動画をね見た。そしてこの青い、
これ今のほらここシモンズ、これ25番。この二人がこのコンビ、うん、超最強。
へえ。
本当しもうこれねダコースになるんじゃないかと思って。ダコじゃないんだ、
うん、
前回の、 あのファイナルでも結構前線してましたよ、
うん、いいね、いい人だから結構じゃ上今強いとこそんなないもんね、
うん、すごいいいと思う、しかも若いの。
おお。スイシー OK、 今ねこの部屋の予約を一応確認した。
今っすか？今っすか、うん、
はい、なるほど、ちょっとチェケラーですな。
はい、チェケラーです、ね、20分も振りかない。
じゃあそうね、もともと僕が今日話したかった話をじゃあしようか。
これまた、まあ、どっから撮ってるんですこれ。
え、もう撮ってるよ、
もう撮ってる、だいぶ撮ってる、まただ
いぶ撮ってる、
また
NBA のこう
俺どっから撮るかなと思ったんですけど、
全て撮ってます。何回とかもう分からないからちょっと後で
そう言わないといけない。ほら今日何回目ってお決まりの、
お決まり
の、これだってなんかほらあれに登録されたんですよね。
それいや返事来ない。
なんだよあれ、みんなスパムメールだったんじゃない。みんなに送ってんだよ、とりあえずとりあえずみんなに送
ってウキウキして待ってんだけど全く来ないわ
なんか僕あれ見たいんですけど、前に花輪さんが、
うん、
ワードプレスのダッシュボードの画像を送ってくれたじゃないですか、
うん、
今どうなんですかワードプレス行くと。
ああ見えるよ。 あれアカウント送らなかったっけ、まあ、ちょっと 今入るね。いいんだけど別にあの
ちょっと待って、これ持って帰って怒られるかな。
怒られるやめてください
これバレたい。
そういう人がほら100人いたら100個なくなっちゃう
確かに僕みたいなのいないと思いますと。
あ、ここにはね
100人
まっとうな人たちだから、
うん、
すごいよ。ほら
何こ
っち来てくれる。
すごいってどういうことですか。どういうどっちの意味ですか。33
人来て
る来週。おすごいじゃないですか。先週だけでね、
うん、僕じゃないと思う多分
また送っちゃったんじゃないですか
やめてくださいそれどれだっけこれか、
うん、おおお
100ですよついに。
わあ
100ないんですよもうこれに至っては。
何それ。ああ
第2回、うん、
え1回目のが100が、
まあやっぱりみんな1回目は聞くんだろうね。
どんどん減ってって
る。離脱率が高いってことだろうね。
いやでもそんなことないですよ。だって11セッション目28人、
うん、28% しか残ってないってことだよね。
えっ一発で上がってるじゃないですか。だってい
やライフタイムだからこれ。
そうそうだから17回でしょ。 10回目が17でしょ、うん、で28人上がってるじゃないですか。
ああ前向きだね。
いや9から8、ね、17っつって。
ああ確かに、
うん、そう減り続けてたらちょっとやばいけど減り続けて
る。確かにね、
うん、いいんじゃないですか そんなこと
投げやりだ。
いやいや投げやり、喋りたいんだから喋る。
そうです、そうそうそう、とりあえずね、そうですよ、もう別に一銭もお金出るだけだからこれ。
そうそうそうそう
何がメリットがあるかってないのでね。
ただ量子鍵です、量子通信技術。
そうそうそうそう、これの話が面白くてさ、うん、でちょうどこれも偶然ね、これもね本当に偶然ね、ギズモードかなんかの記事で、昨日かなんかにね。
本当これ楽しいんですか。
これはね、いや楽しいというか、やっと僕は理解した、あのこういうことかと。この最近流行っている量子暗号ってよくさ、コンタムエンクリプションって言うじゃない、うん、
はいはい、
いやあれ何なんだろうって僕はずっと思わなかったので、うん、それがやっと理解したよっていう話です、
ね、教えてください。
はい、
どういうことですか。
まずそうだね、量子もつれって知ってる？
え？なんかお菓子は、お菓子かなんか。
あのもつれって
あ
の。
あ、もつれね、もつれるの。
地上のもつれとか、
はいはい、量子もつれ、はい。
量子もつれ、コンタメンタングルメントというですね、うん、あれがあるんですよ。量子もつれの状態を作ると、まあ要は一つの光の光子を量子もつれ状態にすると、地理学でいうあのシュレディンガーの猫状態になって。でそれを2つに分かれてどっちかに飛びましたと、
うん、
で片っぽの箱を開けた瞬間に両方分かるねみたいなやつだから、片っぽは観測したらこっちはなんかもう結果が出ちゃうから、その瞬間にって言って改ざんができないって言われてるのね。要は最後に届いた人以外が1回でも観察しちゃうと、その量子もつれ状態が壊れちゃって、その結果が届く前になんか結果が出ちゃうから、
うん、
受け取った側としては、これもうすでに結果出てるから誰か途中で見たんだって分かる、
うん、
っていうので、まずその光1個だとあの暗号というか、
うん、
あの届いた確認ができますと、
うん、
でよく量子暗号というキーワードがよく出てきて、
はい、
で、
うん、
何なんだろうなと思っていたら、これを利用して、まあ、暗号化に使えますと。でまあ多分これをたくさん、まあ、これ多分光だから0101にしていっぱい送って、で全部送ればまあ量子の電気と一緒で暗号になります
と、はいはいはいはい、デジタルと一緒で、
まあ、でそこまではなるほどなんですけど、最近その中国とかシンガポールでもなぜかそれをロケットに乗せて、
うん、
衛星を使って量子暗号っていう言葉をやたら見てたの、
うん、
でこれが何なんだろうとずっと分からなかったんだけど、うんうん、この間その研究をしている方とちょっとお話をして、
うん、
何やってるのって聞いたら、
何人なんですかその人。
シンガポーリアン、
うん、
あのまあ、出身はブルネ、ブルネ生まれだけど今シンガポーリアンで、
はい、
その NS の先生なんだけど、
あ先生、はい、
もう教授多分ね41ぐらいだけど、教授物理学の
優秀
な、すごい優秀だなと思う、うん、超いい人なんだけど、その人がその教えてくれたんだけど、要はなんていうのかな、まあ、衛星に対して今と同じことをやるんだって、
送るの、
送る
の量子信号、
うん、でそれを望遠鏡で見るんだって、まあその比喩で言ってるけど、うん、観測するんだと、
うん、
で A 点と B 点でその衛星を中継させて、その光をもつれ状態の光を送ってこっちに届かせる、
うん、
でやると確実にその送れます、
うん、
っていうのは量子暗号なんだけど、それってでも
ここ今のが暗号になってますか、もう
今のが
通信ね、
そう量子
通信ね、はいはい、
でそう、その通り でこれでもデータ量異常に少ないし、そんなんできんのって聞いたところ、コンセプトとして何がしたいかというと、それをやることによってインターネットの SSL とかの原理ってなんとなく知ってる、
うん、
鍵交換をするじゃない、
うんうんうん、
だから鍵交換だけをこの衛星を経由でやりますと、
うん、
そうすると鍵は絶対に改ざんされない、
取られないと、
うん、超絶安全な鍵をやって、でメインのデータはその鍵を使って普通のインターネットでやる、で、
ああ、
で例えば、
ね、その量子のあれはここで途中で読まれちゃうとも
うダメになっちゃうから、それ分かっちゃうから、
うん、
途中で鍵が改ざんされることはないの、経理的に。
これもし読まれたらどうなっちゃう、
あんま分かんないけど、多分その瞬間に送っていて、今もつれたの送ったよって言って、向こうに届く前になんかパッてもつれが消えちゃうんだと思う、もつれ状態、誰かが見た瞬間、
あ、そしたら見られたって分かるから、
今のはキャンセルって
消しちゃうとか、そういうアクションが起こせるの、
そうそうそう、
読まれないように、
そうそうそう、で ただ例えば日本とアメリカの間にそういう光ファイバーを引いて、日本とアメリカのそのケーブルの端っこに望遠鏡をそれぞれ作って、で衛星をこうやってお互い見て鍵交換だけ定期的にして、でメインのデータはその鍵を使ってやりますと。
ああ、これが鍵があったら送ってあげるっていう、トリガーにするってこと。
で鍵なんて別に多分もう何十キロバイトとかでいいから、別にもうすごい簡単にできますと、あの量がすごいちっちゃいから、
うんうんうん、
で多分それを1分おきとかにやってたら、その鍵のじゃあ解読を受け取った後の鍵を頑張って解読するっつっても、まあ2日とかかかるから、で事実上もうほぼ完全な暗号通信ができますよ。
これそういうことなの？
そういうことなんだって。であともう一つブレイクスルーが、なんでこれが僕が熱いなと思ったのは、これもう一つ最近のブレイクスルーがあって、
うん、
今の話だとでも遅延がでかいでしょ、レイテンシーが超でかくないって話をしたのね、
うん、
僕昔仕事でちょっと衛星通信の仕事したことあって、
うんうん、
激遅いのよ。 それはジオサテライトとかいう、要は遠くにいる衛星って、なんでかというと地球が丸いで、その要は衛星すごい遠くにいないと、なんていうか、なんていうの、地球の丸いのにさ阻まれてさ、
うん、
あの遠くまで届かないじゃない、
うん、
だからすごい高いところにいます、だからすごい遠いから、
うん、
あのダメなんだ、あのすごい遅いんだけど、最近は技術が発達して衛星が地球のすぐ近くにいるんだって、すぐ近くにいっぱいいて衛星がメッシュを張ってるんだって、
うん、
だからポーンって自分のすぐ近くの衛星にもつれを投げて、それが転送されて、
うん、
宇宙空間でそのもつれのまま別の衛星にポンと送られて、
うん、
ポンポンポンポンって言ってブラジルとかまで伝わるみたいな。
何秒ですか？
わかんない。いや、早い、すごい早いと思うよ。多分
光だからね。
光だから。普通のあとよりも全然近いから、そして普通だったものが何千キロのところにいるんだけど、それだと多分10キロとかのところにいるからめっちゃ早いの。って言って、だから今衛星で宇宙、地球の周りに衛星のインターネットメッシュがもう敷かれてるんだって。というその宇宙のインターネットだって言ってて、
そうそう、それこれが量子通信の量子暗号、量子通信を暗号に使う、暗号鍵に使うと読み込まれない、
そうそう、途中でバレない、より通信のセキュリティがより
高いっていう技術、
技術極めて高くなる。
そんなに技術って、あ、通信って盗まれてるんですかね。
盗まれてます。もうちょうどだって3日前ぐらいにアマゾンプライムであれを見たんだよ、シチズン4っていう映画、うん、超おすすめ、あのエドワード・スノーデンのドキュメンタリーで、
うん、
スノーデンが初めてあの告発をした時にの一部始終が全部映画になってるの、
うん、おう、見た
見た、
う
ん、あれで
もうドロップボックスダメだって言ってたよね。
そうそうそうそう、うん、だからもうバレバレですよ。だってあの、あ、どんな、
あ、言ってたね、なんかいろいろ全部盗まれてる、政府とか全部提供してるってやつでしょ。
そうそうそう、だから今存在してる暗号技術はもう全部ダメなのよ、多分原理的には。でなんかそのだから鍵とかもなんか10桁ぐらいのパスワードにしたら大丈夫だけど、うん、まあ NSA だったら2日で破れるけどねとか言って、だから2日とかかかるから、多分さっき言った鍵をもっと1分おきとか10秒おきとかに鍵だけやってれば事実上破られない。
あ、確かにそう思った。それを見た時に、あ、やっぱ取られてるんだと思ったんだけど、すげえ量データ取ってるじゃないですか、
うん、
それ俺と紐付けられてるんですかね。
紐付けられてるって言ってたよ。あ、俺の方が最近見たから覚えてるけど、要はだ、例えば 俺の情報は全部引っ抜かれてます、
うん、で DMM のデータも
分かんない、見てないか分かんない、
本当、
あの、しっくり預かる
やばいな、どうし
よう、データが存在してない僕のほいで
なんでそこでちょっと嘘つく
の、うん、僕はファンタしか見ないほいで、あの、なんていうの、あの、なんだっけ、
紐付いてる、
いや、紐付いてる、
花さんのデータが
全部、僕のクレジットカードは紐付いてます。だ、例えばしたら何らかんだでバス乗ったとか全部分かってるから、僕が今日ここにいるってのは分かってるはずじゃない、うん、藤田タクシーで来ました。
だ、誰が分かった、シンガポールが、政府が、
アメリカで言ったら NSA が全部分かってるし、シンガポールで言ったらおそらくシンガポール政府がやろうと思ったら分かってるんじゃない、実際分かんないけど、ね、やってるか、
そういうことですか。
で、 今日この時間にこの2人一緒にいるんだね、これ誰と誰なのっていうのはすぐお互い引っ張られるから、で多分それでこの時で多分近くにいる回数が多い人みたいなのやったら多分すぐ分かっちゃない、この人とこの人仲良し、
うん、
でまあ、それじゃなくても、まあ、ここはねすぐリンクトインとかでさすぐ分かっちゃうのもあるけど、だからいろいろあると思うよ。
本当に
ピッてやってる何かとかは全部そうだし、
そうこれ全部取られてるの、じゃクレジットカードなんか抜き放題じゃないですか。
抜き放題じゃない、でもだってその要は銀行とかで使ってるの SSL って HTTPS ってやつもさ、うん、あれじゃない、
うん、
あれも結局その RSA という暗号を使ってるけど、その NSA はあれ破れてるっていう話だから、もともとだから
どうしたらいいんですか。じゃもうオンラインでクレジットカードは使わない方がいい。
いやもう手遅れだから気にしないようにしてるけど僕は。いやまあそれもやつ、まあ、だから本気を出されたら
今防ぐ術
ではないと思う。
そうなるじゃないですか、
うん、
なった時のこの量子通信っていうのは現実的にニーズがあるかどうかっていう話ですね、う
ん、まあ、多分政府とかエンタープライズだって言ってた、ガバメントとエンタープライズ、
ああそういうことね、うん、取られちゃいけない情報ね、
そうそうそう、
国家機密とか、
だからそのアメリカのさ日本の大統領じゃない、アメリカの大統領と日本の首相のホットラインとかあるじゃん、電話とか多分ああいうのとかもちゃんと使うんじゃない、それ
に。ああ
多分
なるほどね。
まあ、今もともとねだってすごいなんかもうスパイ映画みたいなさすごいじゃん、なんかこうやって話してるのもなんか隣のビルぐらいから、ここガラスだけだったら隣のビルぐらいからもう喋ってること分かるみたいな、なんかこのガラスの振動かなんかをこう検知できて分かっちゃうらしいよなんかみたいな、いろいろあるらしいよそういう技術は。
本当にすごいですね。そしたらなんかミッションインポッシブルみたいなこと言いますね。
そうそうそう、いやでもあるらしいよ、あるらしいよ、
こうやって、
そうそうそう、いや本当そういう世界みたいな、
こうやって聞いて、
うん、
言って
あそこででも
何て言うんでしたっけ、こういうの指向性っていうんです、指向性、
指向性、
指向性、
指向性、確かにねすごい指向性高くするのとかすごいんじゃない。
そんな聞かれてもいいですけどね、だって
そうそうそう、
ね、もう出してるからね外に。
そうそうそう、だまあ、うん、そうそうそう、だら僕らは、
まあ、例えばの話ですね、そうそう、例えば、う
ん、だからなんだろうな、確かに、ね、あの映画ではなんかその、ね、プライバシーを諦めたらもう自由を諦めることはみたいな言ってて、まあ、ちょっとそうかもと思ったけど、でもなんかどうしようもないみたいな、だからなるだけだからオフラインで誰もいないとこで話すみたいなね感じだもんね。
じゃあもう本当アイランドに行くしかない、あなんか田舎とか、
うん、そうじゃない、そうじゃない、例えば1984ってさ、
うん、
あの
村上春
樹じゃない方、もっと古い方、ジョージ・オーエルっていう、う
ん、ああ元のみたいな、
そうそう、あれを読んだけど、あれもやっぱりなんか密会するところはちょっと田舎に行って、うん、なんか草むらの中へみたいな感じだったね。でもそうなん
じゃない、今度からいるとかちょっと草むらかな、
配信が
配信してるのに隠れる人はないのか。そんな
今日は草むらから、
あでもまあ確かにそういう技術は必要になりますよね、
うん、だってなんかさ、あとなんかニュースでさ忘れちゃったけど、こういうあのウェブカメラとかもさ全部、ね、リモート動かせたりとかさ、
あ聞いたそれ、
ね、あとサムスンのテレビかなんか忘れ、サムスンか忘れたけど、どっかのテレビでさ、それも実はカメラついてるやつ全部撮れてて、
うん、
データ実は送られてたとか、あ本当にあるんだと思うとちょっとびっくりしたよね。
怖くないですか。
怖い。そうだ、あれ見てすごい、
CCTV もなんかコントロールされてるかもしれないですよね、
うん、うん、だって IP カメラって昔からすごいもんね、僕らが20年前からさ IP カメラって結構簡単に入れちゃってさ見れちゃってたよね。 IP カメラってもそういうものだから、すごい緩いパスワードしかかけてない場合ペッてやるとなんか見えちゃうみたいな。
マジですか、うん、どうしましょうか。だからそういう
草むらに行こう。
それかもうアナログになるって話ですね。諦めるなら、
そ う, そ, う そ, う そ, うそうだね、アナログになだ、ね、あの絵画図だからノートで返すよね、なんか
返した。
あそうなっていくの、まあ、まあそんなね秘密の話をする機会はあるか分かんないけど、その時はそ
うなんだね。なんでもアップルウォッチすりゃいいってもんじゃないってことですよね。
そうそうそう、
なんでもこんなもん全部取られてんの。
そうそう、なんでも IT にしたらいいってもんじゃないってことですよ。だからファーウェイも全部引っこ抜かれてるから、アメリカはねあれじゃない、輸入禁止かなんかしたじゃない。
やばい、
僕もファーウェイだけど
俺の DMM データが全部
全部抜かれてるわけですよ。
誰が指揮官みたいなのも
そうじゃない。
やばいな、
またかよって言われてるかもしれない
すごくないですか、うん、でもそういうことでしょうね、
うん、
だって AI って言ってるから全部 OK してるから
そうそうそうそう、
データはそれを理由に別にね取って、うん、僕は個人的に承認してるわけじゃないですか別にこのデータ、
そうそうそう、
でそれをプロセッサーで回してそのデータを多分取ってもなんかそのあれは責任ありませんって文章があるんでしょきっと、見てないけど、
ああそうだろうね、そうだろうね、だ AI チップね、次のさ Android Pi っていう今度の Android の新しい次のバージョンの目玉機能 AI携帯で、まあ、ファーウェイすでに入ってるけど、なんだっけ、あのコードを全部やっぱりこの携帯がローカルで理解して、あこの人今この時間帯あんま使ってないはずだからアプリ勝手に切ろうとかやってくれるらしいのね。逆に言うとでもすごいもうこの多分持ってる癖とかの揺れ方とか分かるから、今違う人が持ってるとか多分全部分かっちゃうとか、
私顔認識あるからもう分かんじゃないですか、違う人持ってるって。
まあそうだ、そうだね、そうだね、
顔認識、
確かに確かに、そうだね、これ顔認証なんだ、
うん、
そういう感じでもうプライバシー本当にどうな、ないねって思っちゃうよね。
公衆電話使うようにしないと
あればあればなみたいなむしろみたいな、そうよ、
技術ってそういうことなんです
ね、そういうことだよね。
うーん、だ量子通信っていうのはだからニーズがあるんだろうなきっと。
うん、だからそうやっぱ言ってた言ってた、ガバメントでエンタープライズだって、またそんな、まあ、逆に一般の人はあんまり使うことはないと思うよって彼は言って。
まあそうでしょうね、うん、
そう、もう今さら感があるね、
すごいな、
うん、
なんか、うん、そうだな、なんなんでしょうね、セキュリティか、最近セキュリティとかそういう話はあんま聞かないんですよね。
いやでもちょっとこの何回か前に話した GDPR だからそれだと思う。でそうやって全部引っこ抜かれちゃうから、そういうのもうやめてって言って、まあ、少なくとも明示的に企業が表立ってやることに関しては禁止だってしてるんじゃない。
うん、
だからまあそれでまあ思いっきりアナログに戻ったりとか面白いかもしれないよね
僕なんかちょっと話アナログで、うん、最近感じてるのはノートとペンとか万年筆っていいなと思って、
うん、
なんか
手書き感が、
いや頭に入るなと思って、
入るね、いや未だに使ってるよすごい、
ね、打ってるだけだと分かんないですよね、
多分育ちもあると思うんだけどね、分かんない、うちの子たちが どうなのお子さん、あの要はの手書き、あ本当、あじゃあ素晴らしいね、
うん、もうよ本も、うん、あでもこの間もしかしたら本で、
うん、
なんかデータで小学校6年生かなんか小学生の、
うん、
取って本読んでること読んでない子 の偏差値の、
うん、どうだってどうだって
本読んでる方がもう 20%30% 高いんですよ、
やばい、
だけど、うん、その実験って Kindle でやってるって、
ほう
だからリアルの本じゃなくても Kindle で本を読んでも効果はある、
あそういうことね、いやね、こっちいるとさ、ね、本が図書館わざわざ行ってんでしょ、
はい、日本人から、
ね、物理的な本がさあんまりないじゃない、
ない
からちょっとね子供、そう要は僕日本に住んでた時って本結構たくさんあったのよ、だから子供ができたらこういうの勝手に触れて、
うん
ね、勝手に大人の本を見てると覚えるじゃない、
うん、
と思ってるんだけど今すごい少ないからちょっとね、うん、そういう意味では心配なん
で、うちは本だらけです、
あマジで、うん、あそれは日本帰った時とかに
買ってるし、うん、借りて毎週借りてるし、
あ借りてきてるからね、うん、あそれはいいね、あでもうちも結構いいのは学校は毎週本を貸してくれるから、毎週月曜日に本持って帰ってきてなんかみたいにやってるね、それで好きになってくれるかなっていうのもあるけど、
でもなんかそうそう、あの結果みたいなのは Kindle でいいみたいですよ、
そうなんだね、
うん、やっぱり 僕も Kindle でやってますけど、うん、紙の本やっぱ好きなんですよ、
そうだよね、うん、なんかね
で書くのも、
うん、
僕も持ち上げて、まあ、こっち来るとほら全部あの印鑑じゃないじゃないですか、うん、サインっていうのもあるけど、
うん、
なんか万年筆持ち歩いてるんですけどね、
かっこいい、
万年筆とか書きやすいですよ、
へえかっこいいね、
うん、でこれで書くと違うんですよね、うん、
まずその入れ物がかっこいいね、その
これかっこいいでしょ、
2本しか入らないようになってるんだね、
あそうこれはあの万年筆用なんですけど、 このノートもね、僕はほらツバメのいいノートです、ほら。
お、
書きやすい。
そんなのあるんだ。
ツバメもね。
すごいね。
これで書くとね、やっぱいいんですよ。僕はだからノート派なんですけど、IT 会社の社長ですけどね。
僕もノート派ですよ。まあ両方か。なんかノートを読み返さないからタイプしちゃって後で探せるみたいにしてるぐらいかな。
そうだからね、そこの組み合わせがノートに書いていかにデータを残すかみたいな。
そうね。いやそれね、なんか写真撮ってエヴァーノートとかもやろうとしたけど、そうそうそう、後で見ないんだよねあんまり。
だからね、僕ね、最近いろいろ試してるんですけど、だからアウトプットをデジタルにしたい、あ、アナログにしたいと思った、
うんうんうん、
でインプットでもインプット本もあるだろう。でも、ね、最近今テストしてるのが、
うん、
全然両親の話じゃなくなっちゃいましたけど、うん、すいません、
ね、いや全然いいですよ、
うん、今ねこのアルバムの中にリーディングっていうのを入れて、
お
お、すごい、ね、その、
うん、本の写真を撮って
、本の、そう、実際本って読んでみたら、
うん、
あの小説とは違いますよ。小説とかすごい深い、うん、全体的に意味のある本ってすごく実は少なくて、うん、ほとんどの本って1箇所2箇所3箇所、
うん、
あ、これはピックアップした方がいいっていうのがあって、うん、ほとんどのことは忘れちゃうじゃないですか、うん、だからその1箇所2箇所3箇所だけをこう撮って、う
ん、はいはいはい、
あのこう、これはもう本当にあの僕今読むときに今本の読み方ちょっと今年から変えてるのは、ある分野を決めたら10冊ブーって借りてバーって読むんじゃうみたいな。で今これ例えばそのあの会計とか決算とかあの経理の勉強もう一回しようと思って読んだときに、まあなんかこうもう本の中で限られてるわけですよ、もう3ページぐらいみたいな。うん、これも違う本だし、
すでに、うん、分かる分かる。
なんかこれでリーディングっていう、うん、その、ほ、あのアルバムにして、
はいはいはい、
ここに全部入れていこうみたいな。でその前はね脳の本、脳の本をバーって読んでって、その前はあの健康の本、食べ物、睡眠、休暇の取り方の本を10冊ぐらい借りてるのがここで、
うん、
脳の本と、でこっち経理の本みたいな、毎週テーマを決めて10冊ブーって一気に読むってやってるんですけど、
いいですね。なんか
でこうやると結構ね、
うん、
あのパッと探せるかな。
確かにね、
うん、
いいね
超あの、
うん、いいね確かに、
うん、まあね新しくはないですけどなんかね、
うん、
もうであとは書くっていういろいろ思いついたら、
おお偉いね。いや偉いね。なんか俺最近そういうの怠けてるなって今すごい反省していたけど。
そうですか、
うん、
で今週のね本のテーマはね、先週借りた、あの先週末に借りたのね、ユニクロ。
ほう、
ユニクロの本全部借りて。
ああそうなんだ、いっぱいあるんだ。
柳井さんの本もあるし、うん、ユニクロを、あ、柳井さんが書いてる本、
うん、
第三者がユニクロを分析してる、うん、あとユニクロの暴露本、
お、
はいはい、知ってる、潜入して吐いた、すっげえ問題になって、
ブラックすぎるみたいな。
そうそうそう、
はい、
あれだからその全部 その視点で読むとユニクロ分かるなって、うん、そういう読み方すると面白い。
そうだね、
はいはい、
いやそうやってなんか確かにためになるよね。なんかそのなんだろう、俺すごい20年前ぐらいに、僕はあの15年前ぐらいにあのフォトリーディングとかをねやってたから、はい、
本間さんとかやって
たんですけど、本間さんもやってたかもね。
花田さんと、まあ、あのみんな、
そうっす、みんなね、
川の、あの、怪しい人高い、あの、素晴らしい。
いや、あの時もやっぱり、でもそうだった、やっぱいっぱい読んで、あの、同じような分野のいっぱいぶわって読むと、そう、ほとんど同じこと書いてあるから、読むスピードも上がるし、
それが重要だなっていうのが分かるじゃないですか。うん、同じこと書いてあるから、これが重要なんだな。
そうだ、多分これなんだな
って。そうそうそう。
それはすごく納得ですね。
でね、違う視点の本も読むんですよ、
うん、
で例えば面白かったのは食事の本、
ほう
で、なんか
食べ方、
そう、た、え、栄養、食べ方と栄養の、あ、で、なんかあのスタンフォード式最強の食事術みたいな本とか出てるじゃないですか。でなんか
コーヒー、ちょっと気になって
た、そう、読んでコーヒーがとか、結局、まあ、炭水化物取りすぎちゃいけないとか、うん、まあ、炭水化物だけじゃなくて結局なんかそのまあ、カビとかそういうのが体に良くない
だ
と。
だから
カロリーは関係ないんだと。
マジで、
うん、結局炭水化物を、
うん、
抑えるのと、うん、まあ、そのなんか加工食品とか、まあ、でもいろいろあるんだけど、うん、どんな栄養素が入ってるかであって、うんうん、カロリーは別に気にしなくていいと。例えば米食べないで肉食べると、うん、でカロリー取ってるけど痩せるとか、うん、っていうことをいっぱい書いてるんですよ。ほいで、あ、面白いなって、で読んでて、で違う本、違う視点とは認識しないで、うん、最近読んだ本で、それもなんか、うん、なんつったかな、なんていう名前の本、まあなんかそれ読んでたらたまたま、うん、その本のこと全否定してる本だった。
はいはい、それはやるなと。
そう、でも全然あんな一、うん、人の人も N1 だ、うん、
ああなるほどね、
この人にはいいけど、それはみんなに当てはまるように書いたら違うから。かで、こっちの立ち、こっちは N1、はいはい、自分で何百万円も投資して導き出した最強の食事術、はいはい、でこっちはもう研究論文をベースに N200 とか1000とかのロジックで書いた本、うん、バーって読んでいくじゃん。全然反対のこと書いてあったり、うん、同じことが書いてあったりもするから、
うん、
あ、じゃあこの同じところだけ引っ張ればいいなと、
うん、なるほどね、
うん、僕とやり方としては、で同じところだけ引っ張って、そこが重要なんだなっていうのが分かってきたりすると、うん、本の読むと、あ、これ面白いなと思ってから、その他のテーマ読むときも違う意見のものとかバーって読んでって、こうなんて絞っていくっていう。
いいね、すごくいいですね。
面白いです。
それに10冊ぐらい借りて、
借りて
1週間の中
で2週間
で読んで
る、なるべく1週間で読んでるけど、あのテーマによっちゃ1週間で10冊読めないんで、
もう読めない、
2週間、2週間借りれるんですよ、日本人から。
いいね。
だからでもだからもうパーって読みますよ、パーっと。
お、
熟読しないと面白くないと思ったらもうブーッと飛ばしていって。
いいですね。確かに、そっか、確かに同じ分野の本をね読むのはすごくいいと思う。なんか頭に入るよね、本当に。う、うん、同じことしか言えないけど、
そう、うん、で結局で僕は結局アウトプットしたいんですよ、実行にしていきたい、自分の生活に落とし込みたい本を選んでいくから、うん、例えば食事だったらそうやって選んでいくと、やんなきゃいけないことって結構限られてくるんですよ。
お、なるほど。
例えば、
うん、
だったらそれをその中に入れていく、
うんうん、
例えば炭水化物は少なくした方がいいっていうのはみんな、いや食べ過ぎだと、現代人の炭水化物食べ過ぎ、うん、でじゃあ何食べていいかって言ったら、もう絶対どの本でもこれは食べた方がいいっていうのは野菜、
お
魚、
お、
うん、これはもう絶対で、あとはなんだろう、食べる、
あ、順番、
ゆっくり食べる、
うん、
ゆっくり食べるって順番はねあんまり書かないですね。ゆっくり食べるのと、なるべくね間隔を短くする、
うん、
食べる感覚を。
あ、そうなの、
うん、
ちょっとずつたくさん食べる方がいいとか、
うんうん、
あ、そうなんだ。
それで寝る前のもう2時間前は食べないとか
言うね。そういうね。
で、
う
ん、朝食べた方がいい食べない方がいい、これはもういろいろ意見がある。
うん、
で夜になんか食べた方がいい食べない方がいい、これもいろいろ意見があるから、いろいろ意見があるときはもうそれもやんない、僕は。僕は。
なるほどね。
だからもうどっちもいいんだったら、じゃあこうどっちも少なくしてたくさん細かくゆっくり食べる、で野菜をなるべく食べる、うん、お肉をなるべく食べて、炭水化物をどっか一食だけにする、
お
とかっていう風にしていくと、なんかこうね、なんか限られてるからやりやすいじゃないですか。
痩せてきた？
私どうだろう。
まあでも元々最近太ってないよね。
最近はそうですね、キープしてますね。とかでお酒はもうやっぱみんなダメって言うんですよ。
あ、そうなんだ。
全然ダメで、特にビールなんて最悪って、どの本も。ビールほど害の、
うんうん、害
しかないものはないって
。へ
で
比較的マシなのは何なの？
ワインと蒸留酒。
あ、そうなんだ。やっぱりワインなんだ。
で結局やっぱりワインとかって、うん、まあ、どの本でも言われてるのはワインも、まあ、種類はいろいろあるんですけど、結局ワインってもう本当に古い飲み物じゃないですか、
うん、
もうずっと昔からあるワインじゃない、もう1000年、うん、2000年前からあるものでしょ。でコーヒーとかもやっぱいいんですって。でコーヒーもやっぱ昔からあるものじゃないですか、
うん、
その
なるほどね。
それってやっぱ理由があるんですよ、きっと。
ビールもあるだろう。ビールは新しいの？比較的
ビールは比較的新しいですよね。
あ、そうなんだ。
あれって多分あれですよ、多分古いの、あそこ、あのそれこそバイキングとか、
そんな最近なんだ。
そういうあれですよ、多分。
そうなんだ。
どうですか？
分かんない。いや、分かんない、分
かんない。
今ちょっと時間見ただけだ。
お、やばい、
うん、
いかない。
あと5分でしたけど、
そう、うん、そういう、あ、まあそれはだから、そういいして、その本の読み方は面白くて、で、あ、でなんでこんな話にしたら、アナログって話から来たんですけど、こういうのをデジタルでやるにはどうしたらいいんだろうかなってちょっと思ったんですよね。Kindle で読みながら、うん、感覚が違うなと僕思った、
うん、 Kindle の線つけるやつは後でまとめて出るんだよね。
出ます、
うん、でもちょっとさ線つけるのがイライラする。
イラするでしょ。綺麗にこっから丸までやりたいのにちょっと1文字が出ちゃって、
そう
やり直すとまたゼロ
ゼロ。そうそう、あれがなんか改善したらいいね、
うん、でもね僕ね最近気づいたんです、うん、僕の今の人生の中で一番長く使ってるガジェットって Kindle なんです、
うん、あそうなん
だ。毎日、
うん、
これ買ったのもう9年とか、
う
ん、10年前の Kindle なんですけど、うん、携帯ももう 2,3 年で変えちゃうじゃない、うん、変えてるんですよ、
うん、
で電子デバイスで、うん、もう他にないですよ、う
ん、壊れないんだね。全然
全然壊れない。
ペーパーホワイトじゃないやつ。
ペーパーホワイト、初期の頃のペーパーホワイト。
へえ。
でカバーも入れてるから、うん、全然これもうピカピカですよ多分。
すごいね。あいい、大丈夫
だよ。これずっと使ってるんですよね。
へえ。
もうずっと持ち歩いて
ますか。これはなんかペーパーホワイト無駄に俺2個持ってる。
うわ、新しい
新しいのとか。ちょっと2年前ぐらいから
。あ僕ね今買おうか迷ってるんですよね、うん、
あ次なんか今度の一番新しいの防水みたいな、ね、
防水
あれちょっと
どっちがいいですか、ペーパーホワイトとオアシス。
ペーパ
ーオアシスこうやってペッペッペッペッってや
るじゃん。憧れるけどすげえ高いよねあれ。
2万いくら、
うん、
ペーパーホワイト7000いくらとか9000いくら、うん、1万とか、
うん、よいしょ。ちょっとでいいんじゃないかな。
あかな欲しい。
なるほど、まあ、ちょっと買いましょう。
そんな話で今日は良かったんでしょうか。
ちょっと1個だけじゃあ僕だけ喋っていい、
うん、
のつながりで、
はい、
あのね1個気づいたことがあって、うん、今更かもしれないんだけど、この間ね娘と一緒にサイエンスセンターとか行ったのよ、はい、知ってる、あの科学
シンガポールの、
うん、はい、で あそこで今脳科学研究コーナー、脳科学の最前線みたいな特集やってて、
うんうん、
でへえと思って見てたら、そのね僕はやっとガテンが言ったんだけど、その僕が昔から大好きだったあの
ミーム、
ミームじゃなくてあのもう一個好きだったね、ブレインマシンインターフェースっていう、あの、うん、要は考えてることがビビビッと電気になりますって
やつ、はいはい、
であれが最近すごい急激に伸びてると、
うん、
で要は昔その僕らの研究室でやってたような、あの頭にあれかぶって、
うん、
でなんか右って思ってくださいって言って、で脳波測ってこうマッチングしてやってるわけよ、
うん、
で、
うん、
で何が言いたいかというと、あれの出てくる波形を多分 AI でマッチしてるんだと思うの、わかる。そのサンプル数をすごいたくさん増やしていったら AI ってさ、そういうパターン認識力が人間よりすごいじゃない、
うんうん、
だから多分これからああいうこれまですごい地道に人がこの波形とこの波形とかなんかフーリエ分解してとか言ってたやつが多分 AI にとりあえず突っ込んだけば、
あ解析してくれるってこと、
解析してくれて多分正答率がグンと上がると思うから、
うん、
これから一気にねあの分野伸びるんじゃないと思う。
脳の分野、
脳の読み取る分野であと AI ってこうやって使うんだって初めて思ったの時。
しかもそれアウトプットもできるようになるってことですよね。図形作れるから。
そうそうそうそうそう。
だから変な話
書き換え
て、ね、言わなくても僕が思ったとするじゃないですか、うん、で読み込むじゃないですか、でこうやって送ると
かもしれないね。
テレパシーできる。
なんかそれもその研究も今されてるみたいで、これあのねホモデウスっていう本があって、
うん、ああホモサピエンスの次のやつ、
次のやつ、
うんうん、
これからサピエンス全書読み終わったら読もうと思ってなかなかたどり着かないんだけど、
うん、長いからねあれ
長いからねあれでまたね岡田敏夫さんがね要約をしてくれていて、うん、でその中でその今の話をまさに載ってるんだって。今アメリカの最先端研究の一つでそうやって変なヘルメットかぶせてやると集中力が異常に上がる電気をビビビって流すやつが研究がすごい進んでて、
うん、
それをやるとその例がすごい怖くて、なんかそのFPS ゲームでのすんごいリアルな FPS でためらうと殺されちゃうみたいな状況、うん、でそれをなんかそのニュースキャスターかなんかでやりました。で1回目はすごい怖くてキャーってなって一瞬でやられちゃいました。で2回目はそれをつけたらなんかシーンってするなと思って、あ気づいたらなんかもう終わってる、あれ私どうでしたとか言ったらもう100点でしたみたいな、もう全員殺してましたよみたいなみたいな感じで、だから記憶があんまりないけど異常なこう目標に対する成果を出すような状態を作っている
。それ面白いですね。
そうそう、だからそういうのが ね、
すごい面白くて、うん、この間あれこれ誰に教わったの、花さんが言ったのかな、 なんかね、うん、結局体との精神と全部つながってるじゃないですか、うん、電気で、うん、ね、面白かったのは最近、うん、頭の脳のここの電磁波をやると体が温まるっていうのがあるんです。
へえ、あ、そうなんだ。
だからウォームアップの前にかぶって電流流すと体が勝手に温かくなるんですって。
へえ、
そうすると怪我も少なくなるじゃないですか。
ああ、確かにね。
っていうのを目指してそういう研究があるんですって。
そうだから、
うん、そういうこと、そう脳もつながるわけでしょ。で、面白いなと思ったのが、うん、それこそ脳の本を読んだ時に、あの、例えば誰かが失敗したっていう行動を見た時にどの脳が反応するかって、うん、なんかその、うん、優越感のところの部分が、あ、
なるほど、
活発化されるっていうのが分かってるんですよ。だからそれも人間の心理ってもう本能なんだと、その人を見不幸が嬉しいとか、なんかね、そういうのって全部こう、
うん、
性格とかじゃなくて生理現象として理解ということを逆に言うとですよ、
うん、
それ分析もできるし、 そこに刺激を与えたら、うん、そういう気持ちになるとかっていうのも全部わかるから、そういうテレパシーとかできるようになるってことだと思うんですよ、ね、インプットアウトプットかだと思ってっていうことですよね。
そういうことです。
AI 使うと、
そうそうそう、
そういうのがどんどん速くなる
ってこと
でしょ。
そうそうそう、正確性上がっていって、
うん、
っていう世界が、だからそういう世界に来ちゃったなっていうね。
広角機動隊、花輪様も昔僕に勧めてくれて僕が衝撃を受けた
でしょう、うん、生の世界がついに来たって感じだね、っていうのに気づいたよっていうお話でいきましょう。
いきましょう
遅刻です。
じゃあ今日もあの皆さん最後の締め、締めを
やったことない
ありがとうございました